よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
5月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。今日も沼津市役所の特別応接室で収録した様子お届けしていきます。ということで、よりしげ秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
5月です。
早いなぁ、本当にそうですね。
あっという間に。
あっという間に。暑くなりましたね。
ねえ、はい。気温もぐんぐん上がって、今、だいたい25度上回る日なんかも出てきましてね。
はい、初夏ですね、もう、ね、ちょっとね、はい。
ちょうどね、大型連休真っただ中、あるいは、まあ、放送2週目になりますと、大型連休も終わってと。
うん、そうですね。
はい、いうことになるかと思いますけれどもね。リスナーの皆さんの中には、その大型連休中、沼津を満喫してくださっている方も多くいらっしゃったかもしれませんけれども。
はい。
さあ、沼津の魅力を、今回もお届けしていこうと思います。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。はい、今日はゲストをお二方お迎えしていますので、ご紹介していきます。今回のゲストは、野球を通じて市民の皆さんや市内企業などにスポーツの場の提供をはじめ、スポーツの楽しさを広く市民に伝えるなど、長年にわたって沼津市のスポーツ振興にご尽力をいただいております。沼津野球連盟から会長の帯金忠彦さん、そして、学童部の部長でいらっしゃいます白戸義彦さんのお二人にお越しいただきました。今回お越しいただいたお二人には、沼津野球連盟の紹介をはじめ、活動内容に今後の取り組み、また沼津市のスポーツ環境についてどのようにお感じになっていらっしゃるのかなど、詳しくお話を伺っていきたいというふうに思っております。ということで、帯金さん、白戸さん、お二方どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今日は男性4人で、
はい、はい、そうですね、
楽しく進めてい
きたいなと、楽しくやりましょう、
はい、思いますけれども、まず私の方からは沼津野球連盟というふうにご紹介をいたしましたが、うん、改めてね、
そうですね、
はい、この連盟について伺おうかと、はい、
せっかくの機会でございますので、
はい、
沼津野球連盟についてですね、熱く語っていただければと思いますので、はい、まずはご紹介ということでお願い申し上げます。
はい、では帯金会長からお願いします。
はい、沼津野球連盟の会長をしています帯金です。加盟チームは社会人から少年部、中学と学童部がありまして、あと官力とすべての年代にわたり加盟チームがあります。うん、その数は約80チームになります。
なるほど。
大会数は東海5県に始まり、天皇支配、国民体育大会、沼津市スポーツ祭など13大会ぐらいに上り、中学、学童、官力などの大会を入れると30ぐらいの大会になり、1年間フルに活動しています。
うん、はい、お隣の白戸さんもぜひご紹介ください。
はい、私は沼津野球連盟学童部の白戸と申します。
はい、
私が沼津野球連盟学童部に携わるきっかけは、私の長男が少年野球を始めたことがきっかけで、うん、学童部の運営に携わりまして、今年で21年目になります。学童部の発足は沼津野球連盟少年部の下部組織として、少年野球に特化して試合の企画運営するために作られた組織で、うん、今年で46年目の歴史ある組織でございます。うん、少年野球人口は年々減少している状況で、今年は沼津市内で8チーム、約120人の学童野球メンバーで大会に参加していただいているところでございます。
はい、46年目、
長い歴史ですね。まさに積み重ねてきた歴史って感じですかね。
ねえ、
はい、
さあそんな中で、まあ、具体的にね、どんな活動をしているのかというのを次に伺っていこうかなと思います。市長、
はい、今いろいろとお話をお二人から聞いたところですけど、もう主に大会運営等にご尽力いただいているというような状況でございますが、はい、1年を通じて、まあ、どんな活動をしていらっしゃるのか、うん、このあたりも気になりますよね。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ではまず帯金会長から伺いましょうか。
社会人の大会は主に日曜日を中心に市営球場、名電車グラウンド、芝浦機械グラウンド、富士通グラウンドなどをお借りして行います。
はい、
一部の上部大会は土曜日にも行っております。うん、中学校、学童、官力等の試合と重ならないよう、うまく調整しています。
うん、
市営球場の管理はとても良好です。近隣住民の方々には迷惑をかけないように努力しているような次第です。
まあ、なるほどね。白戸さんはいかがですか。
はい、学童野球はですね、 6年生を中心に構成するチームで参加する大会が4大会、うん、5年生以下で構成するジュニア大会が1大会、4年生以下で構成するスーパージュニア大会が1大会あります。これらの大会はすべて県大会まであり、うん、沼津支部予選で優勝したチームに上位大会へ出場してもらっています、はい、その他にも各支部で開催される招待試合に参加したり、沼津支部でも毎年10月に県営アシタカ球場を中心に開催される選抜少年野球沼津交流大会に県内のチームを招待し大会を開催しています。また沼津市スポーツ祭、チャンピオンカップ、秋季新人戦など3月から12月までフルで野球大会が開催されています。
はい、ということは、はい、まさにこの時期というのはね、真っ只中、
めちゃくちゃ忙しい時なんです
ね。ねえ、まあ、そんな時にお話をね、今日伺うということでお時間をいただいているわけですけれども、ねはい、本当に様々なね。
本当にそうですね。小さいお子様からご高齢の皆様方まで、還暦試合という、まあ、本当に幅広い大会がね、もう開催されているということがよくわかりました。
そうなんですよね。はい、今、還暦というお話も出てきたわけですけれども、うん、それに関連してね、この次のお話伺っていきましょうか。
そうですね。はい。大変重要なポイントでございました。はい、昨年のですね、10月にはですね、静岡沼津クラブが、全日本還暦野球沼津選手権大会、はい、こちらの方にですね、出場し、大いに盛り上がりました。ラジオをお聞きの皆さんに内容についてご紹介いただければ幸いでございます。また本年もですね、全国大会出場が決まっているということでございますので、意気込みなどございましたらお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、では尾上会長からお願いします。
はい、還暦は渡辺監督をはじめ60歳以上の方々で構成され、沼津市では沼津クラブがございます。県下の予選を勝ち抜いて全国大会へとつながります。
はい、
一昨年は県下で優勝し全国大会に出場し、昨年は2位に終わりましたが、うん、本年度も全国大会出場が決定しております。
はい、
本年度も昨年と同様水戸市で開催されるようです。
はい、
還暦の歴史はまだ浅く二十数年で、高齢者の大会にしてはまだ若い大会です。大会は30名ほどの選手が参加されますが、今年こそは優勝を目指して頑張ってもらいたいと思います。
ご活躍
すごいですね。全国でですからね。すごいですね。
茨城県の水戸市で、
はい、
今年開催される予定だということです
ね。意気込みを今ね、会長の方からお伝えしていただいたところでございますが、優勝を目指すと。
ね
え。はい。
ということなんです。さあ、今度はですね、子供たちはどうかなと。
そうですね、学童の皆さんですね。はい。今年の1月にですね、沼津野球連盟学童部、こちらに所属される小学生を対象にですね、実は阪神タイガースに所属する青柳選手など、現役の野球選手が直接野球を指導する教室が行われました。
はい、
こちらの方もですね、大変話題に上ったところでございますが、こちらについても少しご紹介いただけますでしょうか。
はい。阪神タイガースのエース青柳選手をはじめ、若手の選手が今年の1月にアシタカ球場で自主トレーニングを開催する合間に、うん、沼津市内の少年野球チームの選手を中心に野球教室を開催したいと、専属トレーナーである内田浩一さんから声をかけていただいたことがきっかけです。
はい、
私と内田さんは、まあ、同じ町内の近所同士ということもあり、小学生の頃からの知り合いの中でしたので、本当に大変 ありがたく思いました。ご縁
ですね。はい、
ね。学童野球の子どもたちは、プロ野球選手になることを夢見ている子どもも多く、
はい、
プロ選手と同じグラウンドで野球を教えてもらうことにすごく感動していました。で最後に、じゃんけん大会で、それぞれの選手のサインボールやサイン色紙をもらった子供やご家族は、我が家の宝物ができたということで大変喜んで帰られたのがすごく印象に残っております。
いいですね。
これは子供たちにとってはすごく思い出に残るじゃないですかね。はい、
直接ね、プロの皆さんからコーチングしてもらう、しかもその色紙ですか、宝物になったと思いますよ。
そうですよね。
大きな目標ができたんじゃないですかね。
モチベーションもね、上がっていきますよね。
そうですね。
野球と言いますとやっぱりねみんなで盛り上がるっていうね、うん、こう一つになれるっていうそんなね、はい、イメージがありますけれども、うん、さあ沼津はどんな感じかなというのを次に伺っていこうかなというふうに思いますので、
うん、そうですね、
行きましょうか。
WBC でですね、日本代表の、まあ皆さんがですね、本当に頑張っていただいて、うん、もう優勝ということですね、まあみんな大盛り上がりだったというような状況でございます。まあそんな中でですね、沼津市はどうなのかなということで、はい、ちょっとそのあたり聞かせていただけますでしょうか。
はい。はい、まず、帯金会長から伺います。
あ、この WBC の優勝、とても嬉しく思っています。
うん、そうですよね。
野球とは関係ない人たちが、うん、野球ってすごいねという声をたくさんいただきました。はい、
確かに。
私たちも勇気をもらい、子供たちにも大きな夢を与えてくれました。
うん、
野球ばかりでなく、すべてのスポーツに最後まで諦めない気持ち、やればできるんだ、ということを教えてくれたと思います。
うん、確かに。ねえ、本当にそうでしたね。
そうです。
さあ、白戸さんはどのようにお感じになりますか？
そうですね。WBC の大会以降、野球体験に参加する子供や、新たに少年野球団に入団する子どもたちが増えてまいりました。
うん、
大谷選手やヌートバー選手、村上選手たちの頑張りや活躍で、自分もあのようになりたいと夢見る子どもが増えたことは大変喜ばしいことだと思っております。
そうですね。
この春から野球を始めた子どもたちが、将来さまざまなステージで活躍することを期待しています。
これね、不思議と私たちも普段生放送でラジオのニュース、入ってくるんですけども、
はい、
野球ネタがね、増えた気がします。これはやっぱり WBC の影響ってすごくあるんじゃないかなって。
劇的な試合見た後だったら ね、やっぱりかかりたいと、やってみたいという人が増えますよね。
はい。その、全体のこう国民的な興味関心っていうのもやっぱりね、ぐ、うん、と野球に対して高まったんじゃないかな、
本当にその声だと思います。
いうふうな思いもあるわけですけれども、うん、沼津もね、
はい、
これからもっともっとスポーツの街へと。
そうなんですね。
はい、いうことになるわけですが、市長次行きましょう。
はい、沼津市はですね、スポーツを活用した街づくりということで、うん、まあ、あのスポーツにおいてですね、賑わいのある、スポーツの街、こちらの方を目指しているところなんですけどね、その中、様々な取り組みをしているところでございますが、スポーツをする上で、沼津市の環境、うん、このあたりについてですね、まあ、お二人から聞かせていただければなと思います。
はい、では、尾金課長、いかがでしょうか。
正直なところ野球に関しては野球ができるグラウンドが少ないような状態です。今現在試合は企業さんのグラウンドをお借りしてどうにか回しているような状態です。沼津市には県営あしたか球場がございます。この球場はとても素晴らしい環境の中にありますが、いや、あしたか球場と市営グラウンド、この2つだけではなかなか大会運営は難しいんです。まあよその市町のように河川敷とかなんかあれば便利なんですけれども、うん、あと2つ3つグラウンドをなんとか利用できるような状態になれればどうかなと私は思ってます。
学童の皆さんもね、やっぱりその練習会場試合会場もやっぱりいろいろな苦労がありますよね。
そうですね。
はい、
まあうんうんうん、まあ今まで特にあの、まあ、コロナ禍ということで、なかなか小学校のグラウンドの使用等も、うん、まあ、制限されている中で、まあ、やっとこれから新しい希望が見えてきたかなというふうな思いもあります。
まあ、
野球ではないんですけれども、まあ、新総合体育館がオープンしたりとか、あと沼津市はフェンシングを合宿を誘致したりとか、まあ、まさにこうスポーツの香りのする町沼津というような、そんなスポーツのカラーが出ているなというふうに感じております、
はい、ありがとうございます。宣伝していただいて本当に感謝申し上げます。
この部分白戸さんは今原稿予定してなかった部分を、ね、アドリブでご回答いただいて、はい、
無茶振りしてしまいました。
でも本当にそのおっしゃる通りですよね、
はい、ありがたい話でございます
よ、ね、本当にスポーツの、ね、こういい風が漂う街沼津ってね、はい、これからますます
そうですね、はい、頑張ってまいりたいと思います
ということになります。
はい、
さ続いての質問ですけれども、今度はぜひ皆さんにこれをというね、歌いたいことを PR していただこうかなというふうに思いますので、最後の質問参りましょうか。
そうですね。まあ最後となってしまいましたけど、
はい、
まあ沼津野球連盟の今後の取り組みをお知らせ、まあこんなあたりのことをですね、せっかくまあラジオを聞いていらっしゃる多くの方がいらっしゃいますので、はい、皆さんにお伝えしたいことがございましたら、
はい、
こちらの方を触れていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。ではまず、帯金会長からお願いします。
はい。沼津野球連盟の登録者数は 近年非常に少なくなっております、うん、この現象は他のスポーツにおいても同様です、
はい、
スポーツの多様化や少子化問題など様々な問題があろうかと思いますが、スポーツだけできればいいというようなものでもないと思います、うんうん、やっぱり健康でその心身が心豊かに育っていかなければ、うんうん、豊かな生活は送れないと思います、
うんうん、
どうか健康で心豊かな生活が送れるのが一番だと思います。
なるほどね。さあお隣の白戸さんはいかがでしょうか。
はい、子どもたちの、まあ、取り巻く環境の中で、まあ、学習塾をはじめ、まあ、スイミングスクールやサッカースクールなど、うん、子どもたちの選択肢の多様化やゲームや YouTube など外に出て遊ばなくてもいいような環境が身の回りにたくさんありますが、
うん、
このラジオを聞いているお父さんお母さん、
うん、
そして未来のスター選手になる可能性のある子どもたち、うん、まあ、みんなで野球を楽しみそして盛り上げて今回の WBC のような感動をみんなで共有しましょう。
本当にそうですね、
うん、でもそうですよね。今ラジオを聞いている、
はい、
お子さんたちも、
うん、
ひょっとしたら将来さまざまなスポーツで活躍する可能性を秘めてるわけですよね。
その通りなんです、未来ある子どもたちのためにいろんな取り組みをやってますけどね、はい、まあスポーツで活動するというのもその一つということで、うん、まあ多くのお父さんお母さんにね今のお言葉聞いていただければなと思います、ね、
はい、
はい、
お二人の熱い気持ちをお話しいただいたところで、
うん、
さあ市長まとめていただきましょうか。
はい、まあ、本日はですね大変お忙しい中ご出演いただき本当にありがとうございました。先ほど帯金会長からもですねお話しいただきましたが、スポーツをすることや見ることまたその活動に携わることなどはですねまさに健康で心豊かな生活を送る、うん、こういうことに対する近道だと思っています。沼市におきましてはですね、お子さんからご高齢の皆様方まで市民の皆様が生涯にわたってスポーツを親しむことができるそのような環境の実現に向けてですね、本年度に沼市スポーツ推進基本計画こちらの方の次期計画策定に取り組ませていただきます。これからもですね市民の皆様の笑顔があふれ活用力が生まれるそんなスポーツの振興に尽力を賜り沼市が掲げる笑顔があふれ健康で心豊かに暮らせる街の実現に向けて、なお一層ご協力いただければと思いますのでぜひともよろしくお願い申し上げます。本日は本当にお忙しい中ご出演いただき改めて心から感謝申し上げます。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで今回の番組ゲストは沼津野球連盟の会長帯金忠彦さん、そして、沼津野球連盟の学童部の部長でいらっしゃいます白戸義彦さんにお話を伺ってまいりました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。